さて、私たちの戦い、私たちが一番心に留めなければならないことは何だろうか。そんなことを改めて考えさせられる箇所であります。この3章の8節から読んでいただきましたけれども、この3章の8節は先々週お話ししましたように、2章の実は11節からペトロが語り出したことの結論が8節であります。で、2章の11節から何が語られているかといいますと、それは敬意についてのおすすめであります。神様が立てられた敬意に従いなさい、また敬意を持った者はどのように振る舞わなければならないかという、この敬意についてずっと語ってきて、そしてこの最後にまとめまして、敬意を持っている者も、そしてまた敬意に従う者も共通して言えることは最後に申します。あなた方は皆心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く謙遜でありなさい。権威に従う者も、また権威を与えられた者も、私たちが本当に心しなければならないことは心を一つにすること。これは繰り返しますが、ざっとおさらいしますけれども、同じ考えを持つこと、同じ思いになること、態度を同じくすること、調和を考えること、これが心を一つにするということです。で、このことは実は初代教会においても、教会だからイエス様を信じている人たちだから自然とできるだろうって言うと、そうではなかったようです。パウロの手紙などを見てみますと、教会が本当に分裂をしている、教会がの中で自己主張し合うもの、軽蔑するもの、そういったことがあって、派閥もあったようであります。自慢するものもありました、かといえば卑下するものもいました。ですから心を一つにするということはあることではなくて、しなさいということなので、私たちが心していかなければならないところであります。そして次に同情し合うと言っています。教会内でのこの他の人に対する愛について言っています。特にここの同情するということは、この流れから見ますと苦しみを共にすることを指しているようです。そうですよね。このペテロの手紙を受け取った人たちは信仰のゆえに見ず知らずのところに行かなければならなかった、見ず知らずの人たちからクリスチャンだということで軽蔑される、邪険にされる、嫌われるという、そういった状況にあったわけです。それなのに教会の中で苦しみを共にするということがなかったならば、本当にその人たちは平安を得ることができません。ですから教会の中で同情し合う、それはとっても大切であります。悲しみを同じくするとするならば、同時にパウロは言いますよね、喜びを共にするっていうことも大切だと言っています。喜びを共にすることのできない同情は、本当に心を同じくすることにはならないというのが聖書の主張であります。そしてさらに次に兄弟愛を示しなさいとあります。口語訳では兄弟愛を持てと言っています。 これも自然とあるものではなくて意識して持つことのようですね。神様を同じ父として認められるところに真の兄弟愛は存在するはずであります。ということは、兄弟愛を持つということは神様を自分の救い主、父であると認めるという信仰に関わることのようです。兄弟愛がない状態で私は神様を信じているということはありえないというのがペトロの勧めであります。そして四つ目は何かというと、憐れみ深くあれというのです。憐れみ深くとは、良い心の状態を保てと言っていることです。その良い心の状態を持つというのはどういうことなんでしょうか。それは、ある意味で具体的には、当時の教会の置かれているクリスチャンたちの受けている立場からすれば、やはり弱さや悲しさ、そういったものを支え合うこと、そういう心のことのようです。思いやりとも言えるんでしょうね。それが憐れみ深くあれということのようです。よく気を使うという言葉が日本ではありますよね。気を使って疲れる。杉浦先生が生前よく言っておられたことで、先生気を使ってくださってありがとうございますと言いますと、いや気を使ってません、心を用いています、よく言う、だから疲れないんです。気を使うと疲れますけれども、心を用いると疲れません。こんなことを言っておられたことを思い出します。ですから私たちも心を用いる、弱さを支え合う、そのことが憐れみ深くあるということのようです。そして5番目に、謙遜であれと言います。これも謙遜でありなさい、謙遜になりなさいと共同訳では訳されています。これは強い命令です。皆さんが理解しているように、この謙遜でありなさいというのは、おのおのが高ぶらないことです。自らを謙虚に考えることです。で、当時のギリシャの人たちの考え方の中では、謙遜であるということは決して良いこととは思われていなかったようです。ですからクリスチャンだけが、キリスト教会だけが言っている言葉です。謙遜こそがキリスト者としてふさわしいというのは、これはキリスト者の独特な品性の一つと言えるでしょう。カルマンとしてはこのところでこんなことを言ってます。この謙遜と逆の姿についてこう言っています。傲慢と気ぐらいの高さとが我々の隣人たちを軽視する。我々を傲慢と気ぐらいの高さにそそろかされないように謙虚であると言っています。傲慢と気ぐらいの高さ、それが隣人を軽蔑することにつながる。だから傲慢と気ぐらいの高さにそそのかされないようにしなさい。こんなことをこう、ですから権威ある者も、また権威に従う者も、教会の中において大切なことは心を一つにすること、同情し合うこと、そして兄弟愛を示すことであり、憐れみ深くあることであり、謙遜であること。権威に従う、権威を持つ者、たとえそれが神様によって与えられたものであったとしても、その権威を神様からのものとして豊かに証しするためには、今挙げた5つが必要。そうなりますと、 私たちの戦いってどこにあるのか。やはりそれは人との戦いじゃないですね。心を一つにすることも、また同情し合うことも、兄弟愛を示すことも、憐れみ深くあることも、謙遜であることも、これは結局人がどうかではなくて自分の心との戦いですよね。自分の罪との戦いであり悪との戦いというふうに言うことができると。でこれは8節はその意味で教会の中の問題ですが、9節に至りましてさらにそれを広げてまいります。私たちのクリスチャンの本当にこう相手にしなければならないものは何なのかということをさらに、外側から教会の中ではなくて外側からクリスチャンたちに対して教会に対してこの中傷するもの、迫害をするもの、クリスチャンたちを侮辱するものに対してどうするか、どういう態度を取るべきかということを語ることによってクリスチャンたちが本当に注意しなければならない戦いが誰なのか、そのことをペトロは進めています。そしてこの9節を見ますとこう言ってます。その戦いは悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。こう進めています。すると8節は先ほど言いましたように主に教会の中でのクリスチャン同士の交わりについてのあり方でした。教会の一致を目指す者、権威ある者もまた権威に従う者も奴隷もですいたわけです。でその中で教会の中で一致するためには八節の事柄が一致させるために大切だということを語ります。そして九節は特に外からの重荷、圧迫に対するクリスチャンたち教会の在り方についてです。そのことによってクリスチャンたちの戦いっていうのが一体誰なのかを、何なのかを、勝利とは何なのかをペトロは教えています。そうするとじゃあペトロってどんなに素晴らしい人だったんだろうかと思いますと、ペトロはまさにここで9節で言っていることとは逆の、かつてはです、かつては逆の性格をしていた、行動していた、そういう人物だったことを思います。つまり悪をもって悪に報いずではありません。よく倍返しっていうのがありますかね、一言言われたら2倍も3倍も返す、そのような人物でもありましたし、また我こそはと言って我の強い、誰が一番偉いかというふうに争って彼はそこに参戦し、私こそキリストに仕える命をも捨ててもあなたにお仕えする、他の者がみんな裏切ってもと、こう自分の気ぐらいの高さというものを誇示してやまなかった人物であります。そのペテロが今一転して言うのであります。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさいと進めるんです。まあとても異教的な言い方になりますが、自分のことを棚に上げてとよく言われます日本で。でもこれは異教的な言い表現ですが、自分のことを顧みずと言ったらいいんでしょうか。よく言うも言ったりだなんてね、よく言えたもんだというふうに、思われる人物であります。しかし今あのイエス様が十字架につかれられてから三十数年経って、ペトロは今自分のことを思い返す、そしてその時の自分をもうこの悔いるかのごとくに言うのであります。悪 をもって悪に報いずというんです。でこの悪をもって悪に報いずって具体的に何を指しているんでしょうか。悪とは具体的に何を言っているんだろうか。それを見ますと次に侮辱をもって侮辱に報いずとあります。でさらに10節にこうあります。これは詩編の34編を引用しているんですが、命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は舌を抑えて悪を言わずと、唇を閉ざして偽りを語らずと言っています。ですから主にここでペテロが言っている悪というのは悪口のようです。屈辱もここで言うのは舌を抑えて悪を言わずと言っていますから、悪口中傷のことのようです。で、口語訳聖書はここを侮辱じゃなくて悪口っていうふうに訳しています。ですからこの悪というのは具体的には悪口のことのようであります。私たちは悪口をそれほどの悪だと認識していない場合が多いのではないでしょうか。しかしペトロは侮辱をもって侮辱に報いずというのを口語訳で言うように悪口と訳しております。そうしますと悪口っていうのは当時のクリスチャンたちを非常に苦しめるっていたことのようです。日本でも明治にそのキリスト教がこう伝わった時には、このクリスチャンはキリスト教というのは人の血を飲む、肉を食べる、そういう恐ろしい人たちだっていうふうに言われていたようであります。野草教といって批判されました。そして戦前戦中にはこの売国奴、裏切り者という中傷を受けました。そしてその言葉はただ単に悪口に収まらずに、多くのクリスチャンたちをこの迫害する動機となって、掛け声となっていくのが悪口であります。悪口は相手を侮辱します。この侮辱するということは相手をこの徹底的に癒しめるということでして、このようなことはいつでもどこでも同じように行われるようです。残念なことに今この悪口が軽く捉えられるせいでしょうか、このいじめという形でこの悪口が語られているのを見ます。そしてそのことのゆえに尊い主からいただいた命を保つことができないほどに人を痛めつけます。本当に残念なことですが、ペテロの時代もそして今もヨーロッパにおいても日本においても悪口による侮辱、そして受ける屈辱、これらは徹底的に人を痛みつけ苦しめるもののようです。私たちもペテロが悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いずって言った時に、詩編の34編を引用しているように、この舌を持って相手を侮辱することの大きな悪であること、ことが大きな悪であることを私たちはもう一度認識する必要があるんじゃないでしょうかね。そしてこれもそうですが、当時もそうです。 その侮辱、悪口に対して、その悪口を言われること、侮辱されたことに対して報復しないことは、臆病者、卑怯者、だらしがない者という評価がなされるようであります。当時はそうでした。今でもそうでしょ。なぜそこまで言われて我慢してるのか。立ち向かったらというふうに、まあ、励ますつもりで言う人がいます。でも聖書はその侮辱に対して、悪口に対して、それに対して復讐しないで耐えることは臆病者、卑怯者のすることだとは考えていないということであります。クリスチャンは悪い言葉に対してさらに悪い言葉で返すのではなくて、逆にキリストの教えと模範に従うようにという勧めであります。悪口を言われ侮辱されてじっと耐えている、その姿をクリスチャンはどう思いますか。弱虫っていうふうに見るんでしょうか。強い人だなっていうふうに見るんでしょうか。どちらですか。情けないなっていうふうに見るんでしょうか。それとも偉いなっていうふうに見るんでしょうか。一見情けないという評価が一般的な評価だろうと。しかしペテロは全く違ったことを言っています。悪に悪に、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いずというんです。反論しないんです。それは私たちキリスト者にとっては一つの模範があります。それは主イエス・キリストの模範であります。主イエス・キリストはルカによる福音書の6章を見ますとこう言いました。しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい、というふうに進めます。イエス様はそう進めました。でイエス様を勧めただけじゃないですね。同じルカによる福音書の中で23章であの十字架上で何と祈られたでしょうか。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちもあざ笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。このような誹謗中傷の中でイエスは彼らをお許しくださいと祈ったのであります。このイエスの祈りがあったから私たちに救いの道が開かれたわけでしょ。もしイエス様が何言ってやがるって十字架から降りてきて復讐しちゃったらどうなんでしょう。救いの道は私たちにはないのであります。私たちは悪口侮辱に耐えることは惨めで、弱い者のするようなするもののごとくに思ってはならないのであります。むしろその中でこそ人を生かすんですよ。私たちは全人類の身代わりとなって死ぬこともできるような義人ではありません。しかしキリストに習うことによって私たちはこの世において を救う、救うってのは何かというと天国に救うじゃなくてね、人を助けることになる。悪にも持って悪に報いないことによって、侮辱を持って侮辱に報いないことによって、復讐しないことによって人を助けることができる。その価値というのを私たちは本当に深く知っておく必要があるんじゃないでしょうか。しかもそれだけじゃないんです。イエス様が、いやペトロが言ったことが何か言いますと、かえって祝福を与えなさいって言うんです。復讐しない、言い返さないということだけじゃないんですね。自分を侮辱する者、自分に悪口や呪いを吐く者に対して復讐しないどころか、かえって祝福を与えなさいという勧めであります。この命令は自分に言い、繰り返しますが、自分に悪を行い屈辱を与えた者、侮辱を加えた者の繁栄を祈れという意味です。私たちは自分の親しい友でも自分よりも出世したり、この幸せになっていくと妬ましく思う私たちである、いや私かもしれません、私たちです。それ以上のことです。これは自分を呪い、自分を侮辱するそのものが祝福されるようにと祈れっていうんです。祝福されるっていうのはかえってですから、私が侮辱されているのに比べてもっと神様に羨ましいなと思われるほどの祝福がその人に与えられるように祈れ。これは単なる勧めなんでしょうか。確かに私たちの救いとは関係のないことです。これができないからといって私たちが救われないということではありませんね。救われるか救われないということを言っているわけではありません。私たちはこれができなくても確かに救われております。しかしこの命令はいい加減にだからといって聞き流し読み流して良いものではないように思います。実際このようにすることは非常に難しいことだと思います。ペテロもよく知っているところであります。もう私などはここまで来ますとギブアップです。これを真剣に捉えてこれを実行しようと思ったらもう無理ですとしか言いようのない現実があります。ただここで私たちは視点を変えなければなりません。私たちの戦いというのは世の他の人との競争であり戦いであるというふうに考えてしまいがちです。他の人に対して私は勝利をしたか負けたか勝ったかという、そういうこの見方でしか私たちは見ていません。そして一喜一憂します。でもどうもペテロが言っているのはもうそういうその戦いではないんですね。ペテロが言っている戦いは相手じゃないんです。人ではないんです。自分に対して侮辱を与えたもの、自分に悪を行ったものではないんですね。もうペトロが進めている戦いっていうのは自分に対して人ではなくって、その侮辱や悪に対してこの出てくる復讐心との戦いなんですよ。私はクリスチャンの生活の一部としてキリスト者の戦いっていうのはどんなことであれ、まず自分の中にある 悪、罪との戦いで、このことは人がどうのこうのの問題ではなくて、もう完全に私と神様との関係なんですね。キリスト者の戦いっていうのは、相手に対してやり返せるか、相手にどれだけこの優位に立てるかという人ではないんですね。で、私たちはやはり人を相手にしてしまいます。そうするとね、矛盾しちゃうんです。もっと、なぜかというと、イエス・キリストは全ての人が救われることを願っておられるんです。そして全ての人のために御子は神様によってこの世に使わされた。全ての人が救われるために御子は十字架につけられたんです。その全ての人の中には、自分に悪を持って返してくる者もいます。自分に侮辱をする者もいるんです。で、その人も愛されたんです。その人のためにも十字架について死なれたんです。ですから私たちの戦いが人であるならば、とてもじゃないけれども、それは両立しません。イエス様がそこまで愛された人を愛せよって言われても、私たちの戦いが人であったならば、常に私たちはその自分を憎む者、自分をに悪口を言う者に対してどうしてやろうかっていう、その思いの中で負かった負けたと悔しがったり喜んだりしてしまう。それはイエス様が全ての人に火を昇らせ、悪い者にもまた善人にも太陽を昇らせ、食物を雨を降らせられた神様のお心から見るならば、私たちの戦いは人ではない、人と戦ってはならない。私たちの視点、戦う相手の向きを変えなければならないのではないでしょうか。ですからペトロは詩編の10節から、3章の10節から12節で詩編の34編を自由に引用しています。その通り引用していません。内容は一緒です。しかしその中で、この全く同じではありませんが、そこで言われていることを、詩編の34編の12節から16節で言われていることをペテロは引用しながら、私たちの戦いに対してどういう報いがあるか、私たちの戦いが、それが神様の祝福を私たちにもたらすものなんだということを詩編の34編から説明しようとして、これを引用しています。10節で、命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は舌を抑えてそれを制してっていうことですね。悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず、先ほど言ったことであります。9節と同じことであります。ですから幸いな日々、祝福された日々を送りたいと願うのは、ものは、悪口に対して悪口を、悪に対して悪を、という復讐することによってではないと言っております。むしろ悪から遠ざかって避けて善を行いなさい。善を行うということは、悪に思って悪に報いない、侮辱を思って侮辱に報いない、それが善を行うということなんです。ペテロはそう言う。で、しかも悪から遠ざかってって言ってます。これは避けてっていう意味です。ということはね、周りは悪だらけなんです。 つまり周りはこの悪口に対しては悪口を、まさに目には目を、歯には歯をという世界なんです。そういう周り中がそういう世界だから、そこから離れて、そこから遠ざかりなさい。そういう価値観から復讐してこそ偉い、立派という考え方から離れて、それを避けて、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いない、善を行って、平和を求めて、これを追い求めよう。さらに続けます。自然に出てくることではないって言います。私たちの目標なんです。クリスチャンのこの生きるべき方向性なんです。で、このようにして祝福を与えなさいとこう言っています。また旧説に戻りますか。で、この祝福を与えなさい、で、その理由が言いますね。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。この祝福を受け継ぐっていうのはどういうことなんでしょうか。悪をもって悪に報いない、侮辱をもって侮辱に報いない、その善を行うこと、そのことによって私たちは神様から祝福を受け継ぐんだということを言っています。それともう一つ解釈があるそうです。何かというと、ここで悪をもって悪に報いない、侮辱によって侮辱に報いないということを通して相手を祝福する、そういう祝福を人々に与える立場、そういう存在なんだっていうふうに言っている。それが祝福を受け継ぐっていう意味なんだっていうふうに、そういう解釈をする、解釈もあるそうです。つまり私たちの存在そのものっていうのは、神様の祝福を相手に与えることによって私たちは存在している意味がある、つまりクリスチャンでいるということの意味があるし価値があるっていうふうに言っていることなんだ。だから悪をもって悪に報い、侮辱をもって侮辱を報いて相手を祝福しないとするならば、キリスト者がキリスト者としてそこに住んでいる意味はないよっていうことなんだっていうふうに言うのであります。よく教会がこの世界に今あるということは、神様の一般恩恵、恵みであると言われます。なぜならば、この世の悪がはびこる中で、教会の存在、クリスチャンたちの存在は悪を抑止する、つまり抑える、そういう価値がある、そういう位置なんだ、よく言われます。教会が存在するので、クリスチャンがいるので、悪がとどめられているんだというふうに言われます。これを神様がこの世に与えられた、全ての人に与えられた恵みなんだとすると、クリスチャンというのはこの世の価値観から、つまりこの世の悪から遠ざかって避けて、神様が良しとする善を行うことによってこの世界に貢献している。この世界がますます悪い方向に一方的に行ってしまわないために存在している価値がある。そのようにして私たち自身もまた神様からの祝福をいただいているんだ。そうですね、このようなキリスト者の位置というんでしょうか、存在の価値、これはイエス・キリストを救い主とし、また 神様を父なる神とこのように信じ、そして救いを受けた者しかできない存在の意味、意義ではないでしょうか。この世においては目には目、歯には歯であります。いや、もしかしたら歯に目を持って報いるかもしれません。手にこの足を持って報いるのかもしれません。小指に対して両手を持って報いるのかもしれません。つまり何倍にも復讐をして良しとする、そういう世界の中でのクリスチャンの生き方、これは真っ先に私たちは祝福を受け継ぐもの、いや受け継ぐ祝福を伝えていくもの、そのようにしてこの世に神の祝福を受け継がせていくものという意味でのキリスト者の存在というのは本当に大きなものではないでしょうか。そしてもう一つここにはクリスチャンたちに対して勧めがあります。そのようなことを私たちの力でできるのか、私たちは頑張ってできるのかというと、そうではありません。この12節で最後です。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かうという約束であります。つまり私たち善を行う、義人というのは先ほど言いました善を行うものです。悪に悪を報いず、侮辱をもって侮辱に報いない、そのように善を行うものは何か、神に祈るものであります。そのような祈りは神様によって聞かれるって言ってるんです。私たちは一人で戦っているわけではないし、一人で忍耐しているわけではない。私たちは神様に向かうでしょう、神様に祈るでしょう。その祈りは決して虚しくはならないよ。神様はそのような義人の祈り、もしかしたら世の中から見ればなんと意気なし臆病者と非難されるかもしれません。じっと耐えているそのクリスチャンたちに向かってそういう評価をするかもしれません。しかしその人はの祈りは神様に聞かれるんです。神様はそういう人の祈りに耳を傾けられるんです。傲慢で復讐をし、自分の今のこの憂さを晴らす、屈辱を晴らすような復讐心に満ちたその行い、そのような人の行い、それは悪ですよね。ここで言えばその悪を行う者に立ち向かう、神様はそのような者に対して怒りを持って立ち向かわれる。だから私たちは決して一人でこの必死になって我慢しているのではなくて、私たちは神様の前に祈るものであり、その祈りは決して虚しくならない。神が聞いてくださる。神がパウロに言わせれば、この裁くのは神にある、私が裁くんだと、あなた方は裁いてはならない、裁く権は私にあると言われた、あのイエス様が、神様がちゃんとその罪を裁かれる、神に委ねる、そしてあなた方はこの地上にあって祝福を受け継ぐ者、祝福を語り伝えていく者、祝福を与える者としてこの世の悪に対してそれを抑える、その証しする存在であれ、このような存在はキリスト者しかいない。悪口を言われた、侮辱された、言い返す勇気がない、いや勇気がないのではなくて言い返す必要がない、 なぜならば私たちは言い返すために存在しているんじゃない。キリスト者としてここに救われているわけではない。神に祈り、彼らが祝福されるようにその祝福を語り伝え受け継ぐものとして私たちはここに存在しているんだ。こういう視点が私たちに大切なんだと、ペトロは自分のことを振り返って今ここに痛みの中にあるクリスチャンたちに向かって伝えるのであります。そして13節でお読みしております。もしあなた方が善に熱心であるなら誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、加える人がいるはずがないと言ってんじゃないんです。ここでは実際にだからといってじゃあ悪を持って悪を受けることがないか、侮辱されることがないかというとあると言ってるんです。でもここで言ってるのはそのまんまで済むはずがないでしょという意味で言っている言葉で、そういう方はそういうことがあってほしくないという意味なんです。あってはならないことなんだ。善を行う者が害を受ける、善を行っている者に害を与えるというそういう事柄が起こってはならないんだというふうに言っているところであります。でも実際に私たちは害を受けます。じゃあその実際に受けている害に対して私たちはどのように考えたらいいでしょうか。今の受けている痛みや苦しみをどう受け止めたらいいでしょうか。具体的な事柄についてペテロは語っていきます。そのことをさらに、次回から見てまいりたいと思います。どうか言い返さないこと、悪口に悪口を持って報いないことは決して臆病なことではない、決してそれは勇気がないことではない。むしろキリスト者はそれを忍耐する根拠を持っています。私たちはむしろ彼らを祝福するそのような存在であるということ、それはキリスト者しかありません。そしてこの世に神様の恵みがあることを私たちは証ししているんだということもう一度覚えたいものですね。そんな生き方をさせていただきたい、そんなふうに願うのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、私たちの戦う相手は私たちの復讐心であります。私たちのプライドであります。それが悪に悪を積み重ねる結果になります。侮辱にさらに侮辱を持って返すことになり、キリスト者としての善を証しすることでなくなってしまいます。主よ、あなたに祈ります。あなたが私たちの痛みや苦しみを聞いてくださること、そしてあなたが報いてくださることを私たちは聞いて信じます。どうぞその信仰に立たせてください。本当の勝利を得る歩みをさせてください。心から願い、イエス様のお名前によってお祈りします。